聖書の御言葉の朗読をいたします。マタイによる福音書第19章13節から22節です。ページは新約聖書の37ページです。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。さて一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねるとイエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。今日読みしました聖書の箇所には2つの出来事、が語られております。そこを一気にお読みいたしました。この2つの出来事というのは、1つは主イエスが子供たちに手を置いて、天の国はこのような子供たちのためのものだと宣言なさったことであります。そしてもう一つは主イエスと一人の金持ちの青年との出会いの出来事であります。特にこれは金持ちの青年と呼ばれます。止める若人ですね。止める青年という呼ばれてまいりました。広く知られて親しまれてきた聖書の箇所の一つです。これは3つの福音書すべてに記されています。このマタイによる福音書だけでなくて、共感福音書と呼ばれるルカ福音書、マルコ福音書ともにこのことは記されています。このようにして記されているということは、この聖書の箇所が初めの教会において語り続けられていたということを表しております。聖書にはたくさんですね、主イエスと出会った人たちのことがご存知のように語られております。主イエスと出会った人たちという、本、そういうシリーズのですね、書物なども出ております。主イエスと出会った人たちからできているのがこの福音書とも言えるわけですよね。でそしてですね、この青年もその一人になるわけです。しかしながらこの青年はですね、今日の箇所に出てきますこの一人の人、この金持ちの青年はですね、主イエスと出会った他の多くの人たちとは異なるところがありますね。この青年と主イエスとの出会いはハッピーエンドで終わってないんです。青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去ったというのが、今日お読みしました聖書の箇所の最後のところに記されている言葉です。ハッピーエンドじゃありません。他の福音書に登場する多くの人たち、主イエスと出会った人たちというのは、みんなこうなんて言いますかね、少なくとも中心的な人物のような人たちはみんな主イエスとの出会いが喜びを与えるものとなり、救いを与えるものとなっているわけですね。けれどもこの人の場合はそうじゃなかったわけですね。そういう形で終わってないわけです。悲しみながら立ち去った。主イエスという方に とお会いしながら、また主ととても深い対話をしながら、この人は主イエスの元から立ち去ってしまったわけです。それだけでも非常に印象深い、また忘れることができない聖書の箇所だと思います。本当に私にとってもこの金持ちの青年というのはどうしても忘れることができない、いつもどこかで覚えているようなところがある人じゃないかなっていうふうに思うんですね。皆さんもそうかもしれません。そして、初めの教会の人たちがこのことを広く語り伝えてきた理由も、そういうところにあったのかなっていうふうに思うんです。共通して福音書がこうやって記している、非常に印象深い大切な人としてこの人が登場するわけです。それにしてもなぜこの人は主のもとから悲しみながら立ち去らなければならなかったんでしょうか。この人は主イエスの前に立ちましたとき、恥じるところのないくらい見事な生活をしていた人でありました。彼は金持ちでありました。また今日の聖書の言葉の中には青年という言葉も出てきます。青年というのは今日本語に普通になっていますが、もともとはなかったそうですね。で、日本語の中にはない言葉、今は青年会とか、最近はもうあまりそういう言葉も使われなくなっていますが、青年という言葉がありますが、この青年という言葉もまた聖書から入ったとも言われています。そしてこの青年であったとあります。若さもあったわけですね。そしてまた他の福音書でからは、彼が議員であったともあるわけです。そして今日の聖書の言葉から私たちはこの人の人となりというのをいくらか伺うこともできるんじゃないでしょうか。主イエスとのやり取りから伺うことができる彼の人物像というのがあると思います。非常に良識を持った人です。非常識な人ではありません。そしてまた高潔な品性もまた兼ね備えている、そういうような人物であったように思われます。普通に考えますと何もかも与えられていて何も不足はないですね。そういうような人でありますね。しかし実は彼はその内面において非常に深い、傷といいますか課題、あるいは病といいますか、そういうものを抱えていたということを私たちはここから知るわけです。彼は主イエスのところにやってきてこう言いました。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。私はこれから何をして生きていったらいいんですか。私には何かがまだ足りません。足らないんです。その何か足りないってことは分かるんです。その何か足りない、何が足りないのかただ分からないんです。その私に足りないものが何かということを教えてください。私は何をしたらいいんでしょうか。彼には自分には大切なものが欠けているという感覚がありました。でも一方では何も欠けてないように見える、でも実は何かが欠けている、喪失感あるいは虚無感ですね、欠落感のようなものが彼を捉えているわけです。生きがいがない、働きはあったでしょう、仕事はあったでしょう、役目はあったでしょう、だけど自分は何をしていったらいいのか分かんない、そういう人です。人生の目標が見えなくなっている、生きる目標が見えない、そういう人なんですね。だからこそ主イエスのもとにやってきてこのように問うたのです。この人は聖書に出てくる主イエスと出会った多くの人たちとこういうことでも違っています。放蕩息子のようじゃありません。罪を犯して、悩んで苦しんで主イエスのもとにやってきたってわけじゃありません。病気をしているわけでもありません。また苦難、人生の苦難に、襲われているわけでもありません。それにもかかわらず主イエスのところにやってきている人なんです。私はこういうところが 実は今日のこの聖書の言葉の中でとても大事なことなんじゃないかなって思うんですよ。人はさまざまな道の中で主のもとにやってくるものですね。理由がはっきり分かっていることもあれば分かんないこともあります。自分で気づかないような理由で、実は教会にやってくるみたいな人もいるんじゃないでしょうかね。そしてそういう自分が気づいてない理由みたいなものの中にも、今日の聖書のこの出てくるような人っていうのは重なるかもしれませんね。いろんなケースがあってあるわけです。そしていろんなケースがあっていいんですね。みんな主イエスのもとにやってきていいんです。この人が主イエスのもとにやってきたっていうことは正解中の正解なんです。この人のように私は青年ではなく金持ちではなく、また地位、社会的な地位がなかったとしても、この人と似ている人はたくさんいると思います。わけのわからない虚無感、これからどう言ってどう生きていいのかわからない、私は何をしたらいいんでしょうか、何をしたら本当に生き生きと生きれるのかって、どこかでそういう自分には何かが欠けてるみたいな思いを持ちながら生きている人が、今の時代、私たちの生きている時代には多いし、私たち自身もそういう部分を持ちながら生きているんじゃないか。そしてそういうところでも、いやそういうところでこそ主イエスのもとに、やってきていい、そういうものを抱えて主イエスに近づいて良い、いや近づかなければならないということを今日の御言葉は語っているわけです。さてこの青年の質問に対して主イエスは実会を引用してお答えになっておられます。特にこの時主イエスは実会の後半部分、前半じゃなくて後半部分を引用して答えられていますね。隣人への戒めについて語られます。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬えですね。これは先ほど私たちが唱えました実会の後半の部分で、人との関わりの中で生きるところでの戒めです。そしてそれに加えて、その一番そのことが一体何を表しているのか、その5つの戒めが何を意味しているのかということを、また隣人を自分のように愛しなさいというこの要約の言葉でくくられて、主イエスはこの掟を守れと、そうすれば命を得られるというふうにしてお語りになっています。そしてその主イエスの言葉を聞きますと、この青年はこう答えました。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているんでしょうか。こう言ったって言うんですね。守ってきた、そう言えたんですよ。嘘じゃないんですね、この人の思いとしては。なんか偽りを言ってるんじゃないんです。ごまかして言ってるんでもないんです。するとすかさず主イエスはこう答えられました。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人に施しなさい、それから私に従いなさい。これが主イエスの最終的なお言葉でありました。貧しい人への施し、これはユダヤ人の間でとても重んじられていたことです。立法を幼い頃から守ってきたこの人も、おそらくこれまでも施しもまた熱心に行ってきて生きてきたに違いありません。そのようなことは幼い時から守ってきましたということの中に、この施しをするってことも含まれていたでしょう。しかし主イエスがここでこの人にお求めになったのは、単なる貧しい人々への施しではありませんでした。彼が持っているものすべてを処分して売り払って、それをお金に変えて、そのお金をすべて貧しい人々に施しなさい、それから私に従え。主イエスはこのようにここでおっしゃったんです。これは一体どういうことでしょうか。これは通常のことから言うと、同行してるって求めなんですね。 非常識の求めだとも言えますし、むちゃくちゃな要求だとも言えるんですよね。どうしてこんなことを主イエスがここでおっしゃったのか、そこが重要ですよ。実は主イエスは多くの財産を持つこの人に、この人だからこそ、この青年だからこそ、このようなことを、このむちゃくちゃな要求をあえて求められたんです。何か他のことだったら、この人はある程度無茶なことでも従うことをしたかもしれませんけれども、これは無理なことだったんですね。この青年にとっては最も従うことが困難なことでした。無理だってことがはっきりしていることでした。しかしそのことを承知の上で、いや、そのことを狙って主イエスはこのことをお求めにここでなられたんです。こういうのを無茶苦茶な要求はですから意図的です。意図的って言っても意地悪じゃありませんよ。イエス様は意地悪な方じゃありませんから。非常に深い主イエスの洞察がこの要求を生み出しているんです。じゃあどういうことなんでしょうか。それはこの人が本当に知るべきことを知るためだったんですね。この人が気づくべきことがあったわけです。知るべきことがあったわけです。それを知らせよう、知らせたい。それがイエス様の狙いなんです。この人は最初にこう言ってます。永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いでしょうか。実はこの人のこの問いかけの中に、この人の考えていることがあるわけですね。永遠の命を得る、そのためには良いことをする必要があるという考えです。この人は自分が何か良いことをすることによって永遠の命、天の国の命の恵みを得ることができると信じているわけです。当時のこれ常識ですね。でそういう常識って言いますか、そういうものに彼もまたこう捉えられていまして、このように言ってるわけです。これはつまり、つまるとこどういうことかというと取引なんですよ。神様と取引しますってことなんです。神様と取引して救いを獲得するということですね。ですから主イエスはここでその取引を進められるんです。その取引を極限までやれとおっしゃるわけです。だからこの人にこう言われたんです。そうです、取引を推し進めるならば必ずここに至るほかないんです。自分で買おう、永遠の命を自分で買うってことですね。買うことができるってことです。人間が良いことをすることによって買うことができる。じゃあその買おうと思ったらどういうことになるかというと、全額支払うほかないんです。でそうすれば完全になれるわけですねってことです。そしたらこの人はそれは無理だってことが分かってくる。そこが狙いなんです。そうすれば完全になれるとイエス様はここで主イエスはおっしゃってます。この人はこれまで自分で永遠の命を得るために自分で真面目に努力して功績を積み重ねて、生きてきました。そして天国の救いに到達しようとしてきたわけです。天国の救いをそうやって獲得しようとしてきたわけです。でそしてあと何かまだ一つ足りない、積み木を積み上げれば完全になれる。そして主イエスはこの取引をする生き方をあえてここで指し示されたわけです。それが全部お金に変えて全部支払えと。しかしどうでしょうか、こんなことできるはずが
ないわけです。
仮に100歩譲ってそれができたとします。それでも永遠の命を買うことできますか？できないんですよ。ですから主イエスはここで、そうすれば命が得られる、永遠の命が得られるとはおっしゃってないんですよね。そうすればあなたは天に富を積むことができる、天を富に積むことができるって言われただけなんですよ。永遠の命をどうすれば得られますかってこの人は聞いたんです。でイエス様は全部売り払って、全部売り払って それを買ったらいい、買えるなら買ったらいい、そしてできなければ得られない、そしてできたとしてもそれは縁の命を得られるとはおっしゃらなかったんです。天に富を積むことになる、非常に注意深く語られてるんですね。神の救い、天国の恵み、天国というのはお金では買えません。それだけでなく人間の良い行いという富でも買えません。この人は非常に豊かな人なんですね。お金持ってる、お金持ち、お金持ちだけじゃなくて良い行い持ちなんです。たくさん豊かな良い行いを持って積み重ねてきた。でもそれを積み重ねてたとえ全部支払ったとしても買えない。つまり天国の恵みっていうのはそれほど高いんです。ものすごく高いんです。高価なんです。神の救いは安くはない。人間がその行いで買えるほど安くはないんです。それを自分の良い行いで獲得できる、何か良い行いをすれば、何かをすればそれを獲得できると思っていることぐらい人間が傲慢であることを示していることはないんです。その傲慢に主イエスは気づかせたい、気づいてもらいたい。この人がそのことに本当に気づいてほしい、そう願ってこの求めをあえてなさったわけです。そしてまんまとこの人は引っかかってるんですよ。そして悲しみながら立ち去ったわけです。で、私は悲しみながら立ち去ったっていうこのエンディングが暗いなって今までずっと思ってきたんですけど、こう考えてみるとむしろここに希望がある。できない、そう思ってこの人が本当に悲しんだ、そこからなんです。こうシュエスという方はこういうなさり方をなさるんですね。時に私たちはいつもいつもなんか恵みでこう満たされるだけじゃなくて、私たちを悲しませることだってなさる。そしてそこにも恵みがある。そして必要なことがあるんです。悲しむってことはとても大事なことでもあるんです。聖書の中にこういう言葉があります。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、また先ほどのイザヤ書の、招きの言葉ですね。今日から一月の間聞く招きの言葉の中に、神様の言葉が語られています。私はへり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる、そうだなと思いました。この人にもこの命を得させる、命を得させるために、命を得るためにこの人に必要だったものは何かをやるってことではないんですね。何かを積み重ねるってことではなくて、へり下る、打ち砕かれるということだった。そしてそれを主イエスがなさってるじゃないでしょうか。しかしそれだけではございません。ここにはもう一つのことが語られております。今日の聖書の箇所、この金持ちの青年の話の箇所なんですが、 冒頭で申しましたけど、この箇所はここだけ今日お読みしませんで、この箇所の前から読みました。でこれ実はくっついてるんですね。セットなんです。金持ちの青年の話は3つの福音書すべてに書き記されているということを申しましたけれども、その3つの福音書全部がセットなんです。これがセットなんです。この2つの話はいつもセットなんです。そしてこのセットであるということに私は意味があると思っています。ここには子供たちが主イエスのところに連れてこられたということが語られております。イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。子供たちが親たちに連れてこられたわけです。主イエスに手を置いて祝福していただくためです。神様の恵みの中でこの子がすくすく育ってほしいと願って連れてきたわけです。しかし弟子たちは連れてきた親たちを叱りつけました。追い払おうとしたわけです。それは忙しい先生をまた十字架に向かってひたすらエルサレムに向かって迎え始めておられる主イエスを煩わせたくはない、そういう配慮であったかもしれません。けれどももう一つ、弟子たちにはこういう思いがあったんじゃないですか。子供たちは役に立たん、何も良いことができない、何も良いことをすることはできないし、神の国に貢献することなんかできないじゃないか、何にもできない、良いことなんて何にもできない、こんなやつらはが祝福だけをもらおうなんていうのはけしからんみたいな、そんな思いもあったんじゃないでしょうか。しかし主イエスはおっしゃいました。子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはならない、天の国はこのような者たちのものである、と言われて子供たちを祝福なさったわけです。この話なんです。この話とくっついてるんです。皆さん思われません、子供たちと青年って対照的なんです。この青年って子供たちただただ連れてこられてるだけなんで、子供たちにないものをこの青年は持っており、この青年にないものを子供たちが持っている。それ何も持ってないってことなんです。子供たちはそしてイエス様はこの青年のようなものが神の国はこのようなもののためのものなんだというふうにおっしゃったんじゃなくって、この子供たちのようなためにもののために神の国がある、神の国はこのような子供たちのためのものだとおっしゃってるんですね。子供たちは飛んでいません。貧しい何かいいことできませんね。良いこと何にしたらいいでしょうかみたいなことは聞きません。良いことまだ何もできない、邪魔な存在ですらある、当時はあったかもしれません。事実弟子たちは邪魔だと言ってるわけですから。しかし何も持たないで、何一つ持たないで私は主の前に立つっていう賛美歌ありますけどね、本当に何も持たないで主の前に行ってるんですよね。そしてイエス様から受け入れられて、主イエスは天の国はこのような者たちのものであると言われたんです。主イエスは天の国はそれにふさわしい立派な良い行いをしている人のものではなくて、そのようなふさわしさを持っていない、何の良い行いもすることができないものに、ただ神の恵みによって与えられるものなんだということをおっしゃってるわけです。そしてこれがだからセットなんです。神の恵みによって救われるんです。私たちの良い行いによってではないんです。何か良い行いをすることによって何か積み重ね、私たちが人生の中で積み重ねていくことの中で私たちは救われるんじゃないんです。だからあと何か一つ足りないから欠落感があるんじゃないんです。根本的に違うんです。その生き方は違うんです。何か積み重ねていってこうして救いに至るんじゃないんです。一回ひっくり返されるんです。一回ひっくり返されるんですよ。ちゃぶ台返しみたいにガーンとひっくり返されて、積み木が崩されて、そして主と 出会い、神の恵みに生きるようにされる、そういう救いなんです。そしてこの天国の代価は私たちは支払えない、私たちは支払えないんです。何してもそれぐらい高いんです。しかしこの救いの高い、救いのこの高い代価を支払ってくださった方がおられるわけですね。その支払ってくださった方がイエス・キリストなんです。でどこで支払ってくださったのかというと、主イエスはそこに向かって今進んでおられるエルサレムであります。十字架であります。この十字架で主イエスは血を流されました、血を流されました、肉を裂かれました、血を流されました。それは何のためかというと、私たちの救いを獲得するためです。私たちの罪の贖いを成し遂げられるためです。ちょうどこの箇所の少し前に、あの1万タラントの借金をしていた人の借金が帳消しにされた、哀れまれて帳消しにされたっていう話が出てきましたけどね、例え話で。でそういうぐらい高価な、絶対私たちは支払えないような高い高い値をキリストは支払ってくださったわけです。でそれが父なる神様の御心でありました。で今日ここまで触れてませんですけども、主イエスを前にしてこの青年は永遠の命を得るためにどんな良いことをしたら良いでしょうかと言いましたね。そしたら主イエスはこうおっしゃったんです。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方は、お一人だった。この言葉の意味が私はここで分かってくるんだと思うんですね。これちょっと意味不明じゃないですか。この人は良いこと、何をしたらいいですかって、良いことを尋ねた。でも主イエスは良い方という形で語られた。あなたにとって大切なのは良いことじゃなくて良い方なんだと。その良い方はお一人、お一人だって言われてね、これ神様、父なる神様のことですね。この神様という、この神様があなたにとって大事なんだってことなんですね。で自分がする良いことじゃなくて神を求めようということですね。この神が救われるからですね。この神がイエス・キリストを使わして私たちの罪のためにあの贖いを成し遂げさせる、この救いの計画をお立てになり、キリストにおいてそれが成し遂げられるからですね。この良い方、良いことじゃなくて良い方が大事だ。この良いことを求めるっていうのは、実は教会に集う私たちにとっていつも良いことって、良いこと何したらいいんでしょうかみたいな、そういうのどっかにありますよね。だけどね、やっぱり大事なのは良い方なんですね。そこから始まる。そしてイエス・キリストと本当に出会っていくってことですね。そしてそうするところで本当の意味で良いことが生まれてくるわけです。でそのために私たちにとって必要なことは、もう自分を何も持たないで、もうただただイエス様のところに、この子供たちきっと飛び込んでいったんじゃないですかね。祝福されたってありますか、イエス様のところにパーッと駆け寄っていって、もう懐に飛び込むようにしていって祝福を受けている。このことが重要なんですね。そしてこのキリストに救われて、こうして生きる、罪許されて生きるときに、このまた私たちも初めてここで語られている十戒の戒めが生きてくるわけですね。隣人を自分のように愛しなさいというこの戒めが私たちにとって大事なものになっていくんです。ある人が今日の箇所の説教の中でこんなことを言っています。こうやって私たちが救われるとき何が起こるか、私たちは神様の真似をして生きるようになるって言うんです。いや、イエス様の真似をして生きるようになるんだって言うんです。真似して生きるようになるって言うんです。つまり自分がそのことを知らされて真似始めるって言うんです。猿真似ですよ。ただね、立派にちゃんと真似ができないんですよ。でも立派に真似ができなくても、本当に猿真似の、もうゲノゲノ猿真似のようなことかもしれませんが、私たちもそうやって生き始めるんですね。それは何か自分が良いことを積み重ねるっていうんじゃないんです。なんか功績を積み上げて救われるためじゃないんです。救われたから 愛されたから、その愛されて許されたからそれに応えて生きていくわけです。そしてそこで真似するわけです。許されたように許していく、そして愛されたように愛していくんです。隣人を自分のように愛するということはこういう形で実を結んでいくんです。先日ですね、うちの家族の会話の中でこういう話になりました。子どもたちの、幼い頃の話が、話になったんです。話題になったんです。うちにはご存知のように4人子どもがおります。その4人のうち1人です。誰とは言えません。その子がですね、幼稚園の時代のことでした。その幼稚園ではですね、こういうことがなされたんです。毎回幼稚園ってこう終わる時間が来るでしょう。終わる時間が来てお別れする、お別れの歌を歌う。その後その子供が行ってた幼稚園では先生のところにみんなが行ってハグしてもらって、おいでって言われてハグしてもらって、それでさよならって言われる。でうちの子はこうだって先生が言われたんですね。おいでって言って、こっちおいでって言って、最後歌歌ってみんなでさよならっておいでって、次々みんな飛び込んでくる。うちの子だけこう言ったそうです。僕はいいですって。僕は結構ですね。私それ聞いて本当にお笑いしましたけど、似てるなと思いました。実は私がそういう学校だったんですね。ですね、おいでって言われても いけないんですよね。いけないんですよ。委ねきれないわけですよね。なんか恥ずかしいって言いますか、気恥ずかしいと固くなっちゃうんですね。でなんかこの話思い出すんですよ。でね、これはね、つまりね、私はこの園児と先生というような話だけじゃなくて、幼い時の話だけじゃなくて、神様の関係でも同じようなところがあるんじゃないかなと思ってるんですね。ですからですね、私はこの一人の青年はとても自分に似てるのかもしれないと思うんですよ。悲しみながら立ち去ったっていうのを私は人生の中で何回も経験したような気がするんですよ。おいでってイエス様から言われてるのにいけない、委ねきれない、なんか自分にこだわってる。でもそんな私をイエス様は捨てないですね。やっぱり何回も何回も招いてくださって、今に至らせていてくださる、そういう方だと思うんですね。私はこんな想像しています。悲しみ、これ勝手な想像かもしれませんが、悲しみながら立ち去ったっていうこと、先ほど暗いことじゃないって言いました。この人私は必ず帰ってきたんじゃないかなと思ってるんです。信じてるんです。イエス・キリストとの出会いがハッピーエンドで終わらないはずがないんです。本当にどんな形でもこんなふうにイエス様のお言葉を聞いて、イエス様と出会った人が捨てられようはずがないんですよ。そしてこの人帰ってきて、こういう傾向ってのはあったかもしれません。私と同じように、なんか自分の、私は金持ちでもないし、そんな豊かなものを持ってるわけでもないですけど、なんかどっかで自分にこだわって委ね切ろうとしない、不信仰を抱えてる。で自分になんかこだわる。でもそういうものもイエス・キリストって方は捨てられないんです。そういう方なんです。人間というものは、私はこういう部分をやっぱ持ってんじゃないかな思うんです。僕はいいですみたいな、ちょっと僕はやめてくださいみたいな、なんかあるんですね。だけど今日の御言葉はそういう私たち人間を、捨てられない、悲しみながら立ち去った人っていうのは、そういう意味では私たちおよそ全ての人間でも、そんな私たちを救ってくださるんですね。それが今日の御言葉から聞こえてきます。そして私たちは何度でもやっぱり このイエス・キリストの招きの声を聞いて、キリストのもとに行って立ち返って、そして許されて愛されて生きていく、そして許して愛して生きていく、お祈りをいたします。天国の代価はあまりに与え高く、それを私たちは到底何をしても支払うことなどできません。私たちの富も私たちの技も無に等しいのです。しかし主イエスキリストよ、あなたはこの私たちの救いのために十字架にかかってくださり、死んでくださり、この私たちの救いのために必要な代価を、驚くべきほど高価な代価を支払ってくださいました。この主イエスキリストが私たちに天国の恵みをくださいます。この救いへと私たちを今日も招いておられます。どうかただこの主の懐に飛び込んでいくことができますように、何一つ持たないで主の前に飛び込んでいくことができますように、かたくなな私たちの心を今柔らかくしてください。そして主よ、御救いに感謝して今週も生きることができますように、主の真似をして生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。